主イエスキリストの御名を称えます。それでは2016年4月10日主の十字架クリスチャンセンター神の下長崎教会長崎カリスマ聖会を始めてまいりたいと思います。はじめに一言お祈りさせていただきます。愛する天父様、主あなた御名を称え賛美いたします。あなたは今晩私たち一人一人をこうして共に集めてくださり導いてくださったことを心から感謝いたします。これからの時をご神のご臨在をもって豊かに導いてくださり、あなたの栄光を表し、あなたの言葉を通し、またカリスマの働きを通し豊かに御業を表してくださいますようにお願いいたします。あなたに期待いたします。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。祝福しておられます神様にまず感謝を持って始めてまいりましょう。ハレルヤ。それでは共に賛美を捧げてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。
それではお立ちになることのお出来になる方はぜひお立ちください。心からともに神様に賛美を捧げてまいりたいと思います。
イエス様、あなたに賛美捧げます。イエス様、あなたに感謝捧げます。私の心はあなたを慕います。人高く右の手は力強い。ホサラ、私はあなたに従います。とこしえからとこしえ、あなたについて行きます。イエス様、あなたに信頼します。三翼の影であなたを知っています。朽ちぬ慰めに包まれる言葉は道を開く。ホサラ、人高き方に栄光あれ。とこしえまでも、ホサラ人高き、ホサラ人高き方に栄光あれ。とこしえからとこしえ、
私はあなた方にこの主の軍の将として来たと語っている中で、全てのことを新しくしていくとおっしゃおられます。あなたはそれをさらに見ていくとおっしゃおられます。
それにこの土台となるところをしっかりと成していきなさいと示されます。時は流れ、また多くのものが移り変わりゆく中で、あなた方はその土台を確かなものとしておきなさいと示されます。
私はあなた方の前に扉を開いていくと示されます。それは永遠に向かう歩みであり、またあなた方に大きく道を開くものとなっていくと示されます。何も恐れてはなりません。私があなた方の前を進んでいくと示されます。
それではもう一度賛美を捧げてまいりたいと思います。いたします。あなたがこのカリスマ世界の中に豊かに臨在してくださり、住まってくださっていることを感謝いたします。どうぞ続いていく世界をさらに豊かなご臨在を持って導いてください。イエスキリストを見張ってお祈りします。アーメン。どうぞお座りください。
感謝いたします。それではここで証の時をお持ちしてまいりたいというふうに思います。先日開催されておりました感謝と賛美リバイバルキャンプに、参加されました、聖なる都久留米教会のエリア山下牧師、 奥様の吉子夫人、そして神の島の朝日教会の、木原喜び姉妹に続けて証しをしていただきます。よろしくお願いいたします。
皆さんこんばんは。それではですね、先にお祈りをさせていただきます。天然神の神様、感謝します。このようにして感謝さみとりらのチームの証をする時を与えてくださったことを心からありがとうございます。御心の証をなすことができるように主ご自身が守り導き助けてください。聖霊ご自身が飲んでください。感謝します。イエス様の皆によってお祈りいたします。アメン。皆さん改めてこんばんは。ですね、無事で、アメリカの方から帰ってきましたけれども、そうですね、本当に皆さんのですね、問いなしをこうしっしと感じるような本当に事柄でした。本当にこれからのね、問いなしをありがとうございますですね。今回のね、この派遣にですねあって行くのか行かないのかとかいろいろこうね、祈る時が導かれまして、で収支を求めたんですね。でその時にですね、2月の白馬キャンプの時なんですけれども、その直前のね、テサロニケ、テサロニケ、アンティオケのですね、ディボーション箇所がですね、2月15日だったんですけれども、ルカの福音書の19章だったんですね。でそこでですね、向こうの村へ行きなさいっていうふうにこう語られたんですね。そして主がおいでようになりますってこう語られました。でそういうことでですね、白馬に行くのかなっていう、白馬の御言葉かなともちょっと思ったりして、でもなんか違うような感じですね。でまた犬さんですね、で、リアバルキャンプの方でしたら、環境をねで印を見せてくださいというふうに私言わせていただきましたですね。ただですね、白馬に行ったらですね、イザヤ牧師と同じ同室になったんですね。その時に、意味が分からなくてね、長老の方とね同室になってくると初めてなので、意味が分からないですね。神様はどういう意味なんですかしたらですね、祈ってるうちになんか海外宣教って語られたんですね。で、ああそうなんだ、海岸ですけど、またイザヤ牧師と一緒に行くのかなって思ってですね、そう思って、ですね、キャンプの方を過ごさせていただいたんですけども、で、もっとこうね、祈ってるうちに、ですね、キャンプの中で20年前にですね、中国チームというのがありまして、イザヤ牧師とですね、男性だけは、イザヤ牧師と私と2人で、あとは女性の方で7人で使わされていたんですね。でその時に、マリンさんのですね、賛美の力を翻訳してありまして、中国語にですね、でそれをこう運ぶっていうチームだったんですね。で、C のメンバーで行ったんですけれども、その副リーダーは当然ですね、イザヤ牧師だったんですけれども、で私は祈りの方を担当していたさしたんですけれどもですね、でもう一つですね、その白馬キャンプの中で導きを感じたのはですね、多聞の訓練の時があったんですね。でその中で私は知恵式の言葉の方の、訓練の方にグループに入れていただいて、森牧師がですね担当してくださったんですけれども、その中でですね、榊牧師ってね、スタッフとか、ミッションのスタッフの方でいらっしゃるんですね。でその方とこうなんかグループ組むことにね、何回もこうあったんですね。でバレバレになるようにしたんですけども、なんとなくこう一緒になって、何なんだろうなと思いまして、不思議に思ってたんです、思ってたんですけども、でそういう中でですね、また帰ってきてもこう祈るうちにですね、よくよく考えたら、イザヤ牧師と一緒にいて海外宣教という思いが来て、そして、今度それがね、それからこのマーリンさんの本を運ぶということだったんですね。でマーリンさんって言ったら当然感謝と賛美ですよね。でそれはこれは、そして佐々木牧師は、ミッションのスタッフということ でそれこれをこう合わせるとですね、あ、感謝と賛美に行けって言ってんだっていうのが私はっきり確信できたんですね。でそこでですね、あ、じゃあ神様行きますってことで、で妻とも打ち合わせてですね、そして申し込んでいくことになりました。でですね、 確信した後に行くというのは本当に、あ、本当によかったなと思いながらですね、で行ったんですけども、で、私たちはですね、ユナイテッド航空の方でですね、行かせていただきました。でその時ですね、またびっくり仰天するようなことが起きたんですね。席替えがありまして、でですね、席替えがあった時に何があったかって言ったらね、みんなバラバラになったんですよ。そしたらですね、私の横はパウル牧師でした。緊張するやら、何を話していいやら分からないとか。でそういうことでですね、でもまあ、あまりね、皆さんご存じのように、まあ、パルボシはあまり体調が良くなかった時があってですね、でとにかくちょろっと話して、あとは取りなしっていうね、形を取って、もうひたすらですね、取りなしていましたですね。でそういうことで、もうびっくり仰天しながら、まだ祈りながらね、息がけ行ったんですけれども、でですね、開会のね、盛会の中で司会の奉仕をさせていただくことになりまして、本当に恵まれましたですね。でその日のですね、メッセージがイザヤ牧師がしてくださったんですけども、非常に私にとってはですね、もうインパクトの強い語りかけのある御言葉だったんですね。でルカの福音書の方の24章の方からですね、語ってくださったんですね。でその中で、大宣教命令を受けてエルサレムでこうね、主を褒めていただいて、褒めたたえていたというところが語られまして、そして人の働きのね、ルカの関係で人の働きの一生のところからも待ち望んで祈ってね、熱心に祈っていたということが語られていったんですね。で、そしてね、その次がですね、出エジプトのことを語られたんです。九章のことを語られたんですね。それは何かというとですね、十の災いをエジプトに下した時のことなんですけども、氷が降ってきてですね、甘と大麦が打ち倒されるってことがあって、遅れて実った小麦とスペットル小麦は打ち倒されなかったっていうですね、そういうこと下りがこうね、語られたんですね。で言葉の中にですね、遅れて思っている人、遅れているゆえに守られたことがありますってこう語られたんですね。私はそのことを聞いたときね、ああそうなんだ、遅れたと思ってたけども間に合うよっていうことをね、主は語ってくださってるなと思ったんですね。で、遅れていてもね、祝福されますっていうふうにね、語ってくださったんですね。でそして、ね、この麦のように実を結ぶことができますってことを語られてですね、非常に平安にされ、またね、語りかけで受け入れていきました。でですね、で、あとですね、3月29日の時にはですね、ボニーブエルハウスの方に行ってですね、一日中祈る時を持たせていただきました。で2日目はですね、午前中は、ボニーブエルハウス、そして、昼からですね、アズサストリートのですね、公園があるんですけども、そこでこう祈り込みを妻と2人でしたんですね。で3日目が午前中アズサ公園で、そして、ブリーブルハウスというか祈っていったんですけども、その祈りの中でですね、まあ、過去にですね、リバブレストンするって語られて、その語られたことから、このアズサで祈る、そしてボニーブラで祈るということでですね、非常にこのね、成就を見るってことを語りかけを受けました。でですね、ボニーブルハウスで祈っているときに、このですね、シャワーが見えるんですね、幻で。こう、なんか、こう、浴びてるっていうか、そういう感じの幻が見えたんですね。で、それがこう、なんか清い感じのね、水がこう、来てるような感じ、そういう感じのこう幻が見える。で、もう一つはですね、新しい綺麗なね、こう、ランプが見えるんですね。で、そのランプがですね、非常に輝いてて、で、素晴らしいなと思ったんですけど、で聞いたんですね、意味を。そしたら、このシャワーはですね、霊の注ぎかけの意味であるって神様が語ってくださって、でもう一つはですね、このランプの方はちょうど通読の箇所がですね、詩編だったんですけども、119編の105編にですね、あなたの御言葉は私の灯火、私の道の光ですってこう御言葉がこうあったんですね。でそれがすごくこう飛び込んできて、 平安に満たされてですね、ああそうなんだ、神様は語っておられるなということを感じてですね、非常に恵まれました。と同時にですね、あずさ公園のとこに行って祈っているときにですね、こう木がなってるんですけど、ちょっと10メートルぐらいですかねの木があって、でそこにですね、黄色い感じのですね、実がたわに実ってたんですね。で綺麗な実だなと思ってですね、で後で聞いたらですね、それはグレープフルーツの実だって言うんですけども、でですね、神様にこうね、その声に言うときに、で語りかけを得たのは、そのたわに実っている、実を実る、ね、実が実っているということに語りかけを受けてですね、選挙の実を結ぶっていうね、そういう感じのこう語りかけを受けていったんですね。で、非常にですね、語りかけの多い、ですね、となりました。で、パウロ使徒ですね、使徒の16章のところからも語られたんですけども、何があったかというと、日本でね、月曜日で皆さんご存知のように使徒の16章だったんですね。で向こう行ったらまた同じ月曜日が来るんですね。で2回あるってことでね、非常にこうパウロ使徒おっしゃったんですけども、これは2度あるということはね、非常に語りかけだと思いますっていうふうに言われましたですね。でそのメッセージの中でですね、マリンさんのですね、その教え、感謝と賛美の教えのね、使命の的とその使命の結晶ということがこう語られていったんですね。であとですね、感謝していてもですね、感謝していてもマイナスマイナスマイナスって、ね、そういうことが許された時がありますと。で、その中にね、主の立て上げ、信仰の立て上げがありますから、皆さん心に留めてくださいということが語られてですね、非常に語りかけを受けました。で聞き従いながら、そして信仰の意味をしながらですね、行くときに、その時が来たときにですね、大逆転が起きてくるということをね、見るでしょうということを語られてですね、非常にこう語りかけを受けたんですね。であと、私の場合は路上バリをちょっと路上ライブの方はあまり行けなかったのでですね、ちょっとあまり証はないんですけれども、はい、あ、はいですね。でゴスペルのね、の本当にこのスティーブさんのね、ものすごいこう迫力があって、素晴らしい時を持つことができました。でですね、お友達の方がですね、20人ぐらい来てくださってるんですけれども、ゴスペルシンガーの方とかですね、クワイアの方、指導者の方とかですね、あと、ね、いろんな方が来られたんですけれども、でラスベガスに出たりとかですね、ラジオとかテレビにこう活躍されたい方がたくさん見えて、本当に素晴らしい賛美を聞くことができて、本当に感謝しましたですね。で最後にですね、スティーブさんがおっしゃったのは、このね、事柄っていうのはこのさらに大きくね、拡大していくでしょうって、で私も期待してますって言って、10年目ね、本当に皆さん来てくれてありがとうってことを語られたんですね。非常に私たちもですね、恵みまれましたということでですね、見事の吉明とかそういうのはね、イザヤ牧師の方にお任せしまして私の証はここまでとしていただきさせていただきます。それでお祈りさせていただきます。主の神様、感謝します。この証の時をありがとうございます。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
一言お祈りさせていただきます。天の父なる神様、感謝します。御心の証ができますように、主が助けてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。今回、アメリカチームに、参加させて、いただき、この主の備えというものを非常に強く、感じることができました。私たちが、久留米に使わされてから10年目の歩みの日に、このアメリカチームが開かれました。そのことにおいても神様の語りかけを思いました。また この福岡発成田ということで飛行機で行きまして、成田で、ロサンゼルスに行くその集合時間が、あったんですけれど、その前に、成田というのは、最近久しく行っていなくて、ちょっと勝手がよく分かりませんでした。でもその中で、途中で、東京教会の方に、お会いして、それで共に行動することができました。ですから迷ったりすることもなく、その中で行動することができました。またロサンゼルスに行ってからボニー・ブレアハウス、ハリウッド路上賛美、またディズニーランドと3つに分かれました。私たちはボニー・ブレアハウスに来ました。その中で祈っている中でアツサストリートにも行ってみたいと思いましたが、地理がわからないのでどうなるかなと思っていましたが、前で祈っている人たちがボニー・ブレアスの後にアツサストリートに行くと話していたので、私たちも一緒に行かせてほしいということで共に行くことができました。リバイバルの発祥の地で祈ることができて感謝でした。また3日目の夜、スティーブさんのゴスペルの集会においても深い書の臨在の中で一つ一つのチームの賛美がなされて、さらに霊に触れる本当に賛美がなされていき、感動するとともに自分たちも本当に賛美隊としてしっかりと本当に立っていく必要性を改めて思わされました。また、今回、行かせていただいて語られた御言葉は、秋元牧師の吉脇の五章の、すると主の軍の将は吉屋に言った、あなたの足の履物を脱げ、あなたの立っている場所は聖なるところである。そこで吉屋はそのようにした。この御言葉が非常に語られて心に残りました。神様、この証の時をありがとうございます。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。
感謝します。一言お祈りさせていただきます。愛する天のお父様、この時を感謝いたします。この唇を清め、あなたが御心のことを語らせてください。感謝してイエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。まず最初に本当に断食をもっての取りなしの祈りを心から感謝いたします。本当に取りなしを今回は賛美隊として立った時にものすごく感じることができて、毎回なんですけれども、教会として、特にまあ長崎教会として、私はいつもこう賛美隊として立てたんじゃないかなと今年も本当に思うことができました。で、そうですね、今回は本当に驚く形で急遽参加することになったんですけれども、10年ぶりにお父さんと2人で参加することができて、今さっき思い出したんですけど、10年前にですね、私は小学4年生だったんですけど、南牧師ですけどが、アメリカ行けよねって言ったら、うん、僕参加するって言ってて、結局参加されなくて嘘つきだなと思ったんですけど、今思うと本当にもうその時から信仰の人で、しっかり信仰告白をされてたんだなと思います。で、その時は2人だったんですけれども、今年もこういう形で10年後に2人で、参加できたっていうのは、本当に神様の愛かなと感じています。いろんな人たちからですね、ビーちゃんとっても嬉しそうだねとか、なんかよかったねとかって言われるんですけど、そんなに私嬉しそうにしてるかなって思ったんですけど、本当によかったと思います。で、はい、感謝します。で、この後もしかしたら映像をご覧になられるかもしれないんですけれども、今回ものすごく意外だったのは、マーリンさんを忍ぶ会で見た映像が、ちょうどそれも10年前の映像だったんですけれども、なんかいつもは感謝のこととか賛美のことを語っているイメージがものすごくあったんですけど、 今回も最初からジョイ、喜びということを語られて、その後にグレートジョイということで偉大な喜び、この喜びがあるときにノンクリスチャンの方々がその喜びを欲しいと思って救われてくるっていう、その喜びっていうことについてものすごくこう語られてたのが本当に印象的で、ちょうどその私たちが長崎教会からアメリカに行く時の、メインメッセージがこのルカの福音書から、彼らは非常な喜びを抱いてエルサレムに帰り、いつも宮にいて神を褒めたたえていたっていうメッセージ箇所だったんですけれども、本当にドンピシャで、まあ、私の名前も喜びなんですけれども、本当に26世人のあの賛美もそうですけど、本当にこれからこうクリスチャンが本当の意味でこう喜んでいるかどうかっていうのは問われてくるというか、それこそ聖霊の満たしを求めていかなければならないなというふうに、感じさせられました。で、私は今回ハリウッドに1日参加して、あと蒼天祈祷会とかでもお父さんの横でこう賛美の奉仕をさせていただいていただいたり、ゴスペルショーケースでも聖なる都エルサレムを英語で賛美させていただいたんですけれども、去年ハリウッドがものすごく疲れてもう大変だったので、今年は本当に必死で祈って疲れないように、そして御心の方に主が触れてくださるようにって祈っていたら、アメリカの男性の方がですね、賛美するときに号泣してくださって、それから最後までずっと腰を据えてこう聞いてくださって、最後ハグして、その方はクリスチャンじゃないんだけど、でも分からないけど涙が出て止まらないんだっていうことで、本当に神様の聖霊様の働きだなっていうのを感じることができました。で、ゴスペルショーケースは特に印象的で、今年は私自身今回なんか初めてこう神様の方が賛美隊として認めてくださったんじゃないかなっていう、そのような印象を受けるぐらいこう本当になんか感じました。で、特にこう賛美をしているときに長崎教会、そして教会の方々の取りなしの祈りとともに、私自身は西坂の賛美、26人があの丘で捧げた賛美っていうのはやはり全世界に神様が届けたいメッセージなんだなっていうのを感じました。今回はハリウッドでペテロ牧師が、ピーター牧師がですね、その26世人のアニメーション映画の話を具体的に進められておられたんですけれども、私は賛美している中で、私自身というよりかは長崎教会にある長崎にある賛美を全世界に神様がこうこれから本当にリバイバルの時に殉教が起こってくる時にあの賛美が欲しいって神様が求めておられるんじゃないかなというのを、ものすごく感じました。で、私はやっぱり、私の使命は天の賛美、天の喜び、天の希望、もうこれに尽きるかなというか、長崎教会の賛美はこれかなというふうに、感じています。で、行きの飛行機で90 Minutes in Heaven というアメリカの天国に90分間行った男性の方の映画を見たんですけれども、その時にものすごく印象的だったのは、天国の門があって天国には神の臨在が満ち溢れていた。で、英語で言うと Absolutely Natural って言われたんですけど、完全に完璧そのもので、完全にそれは自然そのものだったっていうんです。その臨在が自然そのもの、もう自然なんですよね。神の臨在があることが当たり前に過ぎないっていう、それがもうその通りだよなって思って、本当に私たちが真実に賛美を捧げた時にそこに天国が降りてきて、そこから天が開かれてくるっていう、ちょっとこういう話になるとずっと長々と話しちゃうのであれなんですけど、本当にそれを、感じさせられました。で、今回は本当にいろんな方々と賛美っていうことを話す機会が与えられて本当に感謝だったんですけれども、これからヨハネ君も後で証しをすると思いますけど、私もなんかもっと深く賛美を知りたいな、もっと深く賛美を学びたいなっていう、本当に正直な思いとしてはそういうのがあって、ヨハネ君がちょっと羨ましいなというか あるんですけれども、本当に、そうですね、これから本当に主に期待して、その喜びを私にも神様がくださることを、この教会に神様がくださることを期待して、本当にこれからの主に期待していきたいなと思います。 ちょっとつたない証でしたけれども、以上で終わらせていただきます。あ、続いてのお父様はこの証の時を感謝します。感謝してイエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。感謝します。ゴスペルショーケースで賛美させていただいた聖なる都エルサレム英語バージョンで、あ、言い忘れたんですけれど、本当にこの時もですね、黒人のプロの方々がこれを聞いて泣いてくださって、向こうの方々からの方から、これは本当にもう私じゃないので言えることなんですけど、本当にもう神様のこうやはり天の賛美を、本当に私たちこの長崎からなんか伝えていきたいなというのを本当に感じました。聖なる都エルサレムをちょっと今日は英語で、ゴスペルショーケースで歌ったので、それを歌わせていただきたいと思います。Pray for peace of Jerusalem Who
感謝いたします。それではここで神様に感謝の捧げ物の時をお持ちしてまいりたいと思います。神の国と神の義を、賛美しつつ主に喜んで捧げてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。献金の感謝の祈りを司会者でさせていただきます。愛する天父様、この捧げ物を心から感謝いたします。あなたが私に与えてくださる祝福の中の一部を今ここにお捧げいたしました。どうぞこの献金をあなたの御働きのために豊かに用いてください。また捧げましたお一人一人を、また各教会をあなたの溢れるばかりの恵みと祝福でさらに満たし導いてくださいますように心からお願いいたします。この捧げ物をありがとうございます。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。それではイザヤ・キャラ・マコト牧師に賛美の後にメッセージを取り付いていただきます。
はい、それでは賛美をしたいと思います。それで証を兼ねて短くお話をしたいと思います。それではお立ちの方お立ちください。2つ65番とそれから、22番、2曲連続でいきます。で20でいきますので65番と22番お願いします。百軸の木が来てないですね。はい、じゃあよろしくお願いします。65番からいきます。主の愛を受けて、主の恵みを受けて、あなたに仕えます。命のある限り、主の愛を主の恵みを受けて、私のすべて御手に委ねます。どこまでも主は許された、どこまでも主は愛された、その十字架の恵みの中で今立ち上がる信仰を与えたまえ、祈り り与えたまえ、この地にリバイバルを与えてくださった。信仰信仰与えたまえ、祈り与えたまえ、この地にリバイバルを与えてくださった。ハレルヤ。22番を賛美していただくように入ります。白い馬に乗って、やがて来られる方は、弓を持って国々を治められた。勝利から勝利へ、栄光から栄光へ、白い馬に乗った方は忠実また真実、燃える炎奥の冠、その名は神の言葉、天の軍勢白い馬に乗って我に従う。白い馬に乗った方は忠実また真実、燃える炎奥の冠、その名は神の言葉、天の軍勢白い馬に乗って彼に従う。ハレルヤ。バラバラセン、ハレルヤ。バラバラバラセン、ハレルヤ。バラバラ。リバイバルが始まって、確かに教えが語られ、問いが来たことを覚えなければなりません。命を懸けて従うべき時は確かに来ました。しかし愛する子供たちよ、慌ててはいけません。急ぎ足の者はつまずき倒れます。あなた方の肉には力はないことを、もうあなた方は十分に学んだではありませんか。愛する子供たちよ、慌てないで、しっかりと私と交わり、私から言葉を、力を、恵みを、霊の通過を受けなさい。私はあなたに惜しまずに祝福を注ぎ、恵みを注ぎ、霊の吸いかけを与えていこう。あなたが私の言葉をしっかりと受け、確かな確信が来たならば、ためらってはいけません。信仰の足を踏み出しなさい。私の言葉が保証です。ヨルダン川に足を踏み出したヨシアのように、大胆に足を踏み出し、エリコの城壁を回ったヨシアのように、神の言葉に従って踏み出していきなさい。奇跡が伴います。驚くべき神の栄光が現れます。しかし慌ててはいけません。周りを見て決めてはいけません。人と比べて判断してはいけません。私と交わりなさい。私のところに来なさい。あなたの時はあの人ともこの人とも違います。私と交わり、私の言葉を受けなさい。あなたの時は私の手の中にある。そして私はあなたの時を遅らせることなく最善の時に導いていくと主を教えます。この国のリバイバル、この週末の時におけるリバイバルの働きの中で、私はあなたに役割を用意し、豊かな収穫を用意しています。慌てずに、しっかりと私と交わり、私の声を聞き、その言葉に従ってきなさいと主は仰せられます。
御霊の教会を通して受ける祝福と栄光は驚くべきものとなると主は仰されます。なんか周りを見てまだ終わっている人はいますし、周りを見て判断している人はいます。あなたはまだ整っていません。あなたは周りではなく、まっすぐに私を見上げ、私との会の中で真に生きるようになった時、時は満ちます。愛する心を収めて私を待ち望み、私の言葉によって歩む岸田愛を確かにしなさいと主は仰せられます。天のお父様、たくさんの取りなし、断食をもっての祈りを通してこのチーム全体が祝福を受け、またしもべも本当に守られて祝福を受けました。祈ってくださった一人一人に安定があること、ありがとうございます。神様が豊かな祝福と報いをすでに与えていらっしゃると思いますが、お証しを通してそれがさらに流れ、実際に教会とその人の人生の中に現れてくるように聖霊が導いてください。限られた時間ですけれども、主がご自由に働き導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。進化しましょう。ハレルヤ。お祈りをありがとうございました。本当に感謝をいたします。テロがあってもおかしくない、特にハリウッドの路上ライブなどはテロに狙われる一番標的になるところだと思うんですが、本当に守られて、私はハリウッド言ってませんけど、すごくできたそうです。本当に感謝をしております。で、聖書一箇所、もう何度も聞いてます、ヨシアキのところ開いておきますが、3つのポイントでパッパッパッと話したいと思いますが、ヨシアキの5章のところが3つ目のポイントなんですけれども、5章の13節、376ページ、すいません時間がありませんのですぐ読みますけれども、さてヨシアがエリコの近くにいたとき、彼が目を上げてみると、見よ、一人の人が抜き身の剣を手に持って彼の殿方に立っていた。ヨシアはその人のところに行って言った。あなたは私の味方ですか、それとも敵なのですか。すると彼は言った、いや、私は主の軍の将として今来たのだ。そこでヨシアは顔を地につけて伏しをがみ、彼に言った、我が主は何をその下につけられるのですか。すると主の軍の将はヨシアに言った、あなたの主の履物を脱げ、あなたの立っている場所は聖なるところである。そこでヨシアはそのようにしたと。3つのポイントがありまして、1つ目はですね、さっき言われたグレートジョイで、10年ぶりに行ったんですけども、10年前の2006年のマーリンさんの映像を流したんですね。今そこのメッセージの部分だけ、ね、ダイジェスト映像も見たと思うので、そのマーリンさんの時にやったやつのメッセージの部分だけ映します。見た人も多いと思いますけど、見てない人もいると思うので、メッセージの部分だけちょっと本当は前後あるんですけど、後で見ててください。すぐ出ますかね。はい、じゃあお願いします。グレートジョイってやつですね。
Everybody, please look at your finger. Is there another finger like yours in all the world? No. 6 billion people with 10 fingers, and no finger is like yours. Since God created human beings thousands of years ago, no one has ever had a finger like yours. Did you ever wonder why God did this? He wanted you and me and everyone else to be different. I have forgotten how many different qualities there are in each DNA. Everybody has a different personality. That is very simple and easy to understand, but it is important that we understand that we all have a different spirit. The next thing is that God has given every person a different reason for being here on the earth. You have a special mission given to you by God. No person in all the world can do what you were placed here to do. Have you had the joy of discovering why you are here? And do you want to do the very best job that you can do? I think you already know that in order to do your job, you need food to eat. You need to have air in order to keep on living. But there is another very important thing that you and I need. If we are going to complete the job that God placed us here to do. You know that when Jesus was here, he said, now I want you to give the good news to every person in the world. But he wants you and me to help them receive the good news. each one of us to do the work God has called us to do, we need joy. When God created us, He found that we did not want to obey Him. I used to ask God, why did you make us if you knew we would be so stubborn? He helped me to understand that He gave us freedom to do whatever we want to do. We can even say to God, I don't want to do it. So Adam and Eve said to God, I don't want to do it. And then their children said, I don't want to do it. And today in 2006, we are still saying to God, I don't want to do it. When God saw how stubborn we were, He gave us laws and said, if you do not obey my laws, I will punish you. But you remember from reading in the Old Testament, people said, okay, punish me. I still want to do it my way. So now what could God do with we, His children? And one angel came and spoke to the shepherds and said, I bring you good news of great joy. God was going to give us something that would help us obey Him. And good news causes us to have joy that He said is greater than we can even understand. To be the way God wants you to be? Because God says, I want you to bring everybody in Japan to Jesus. And then everybody in the Philippines to Jesus. And then everybody in China to Jesus. And then come to America and bring everybody here to Jesus. We could say, oh God, that is too big a job. But God says, I want to fill you with great joy. And then it will be easy for you to do your job. I remember very well when God began to say to me, Merlin, I want you to have great joy. And I said, God, I had too many problems. Merlin, I said, great joy. I said, okay, God, give me joy. What do you want me to do, Merlin? Solve my problems. I have already solved your problems. No, God, you haven't. I forgave all your sins. Oh, I have given you the gift of eternal life. Oh, what more do you want? Help me now. Then I began to understand that God wanted me to receive His joy exactly the same way as I received forgiveness of all my sins. Do you believe God forgives you of all your sins? Do you believe you're going to heaven? Then be filled with joy. So I began to try to be filled with joy. And God explained to me, Merlin, when you wake up in the morning, begin. Oh no, not in the morning. That's too difficult. So I had to begin to learn to wake up with a smile and to speak to everybody I met with a smile. And then I had to learn to face every problem with a smile. And I began to realize how many times in a day I found a reason to feel bad. But the Holy Spirit kept saying to me, Merlin, be filled with joy now. Jesus tried to help you and me to understand. He gave us a very simple illustration. Somebody slapped you in the face. What should you do? Your wife speaks to you very, very crossly. What should the husband do? Smile. The husband speaks to the wife very angrily. What should the wife do?
Smile.
Why? Because the Bible says, rejoice in the Lord when? Always. Oh, that's too difficult. That's why God said, begin first thing in the morning. But what about during the night when I wake up with my back hurting? Rejoice. Now these lessons are very important if we're going to learn how to get the good news to all the world. Because the world does not want to hear our good news. So we have to find secret ways to get the good news to them. Otherwise, when we get up in the morning, we are going to think, oh no, I gotta do that again today. And that is why we have to have great joy in our hearts and go out to the world with great joy. The angel was excited when he said, I bring you good news of great joy. Think of the great joy you and I will have as we go out and people say to us, I would like to have that joy also. I used to be grumpy, irritable, and sad. I did not want anybody in the world to be like me. Now I wish everybody in the world could be like me, because I have learned a great secret. The joy of the Lord is my strength. God is working good for me. And he wants to work good for everyone.
はい、ここまででいいですよね。前後ありますので後でご覧になっててください。このグレートジョイというのは2006年なんですね。私10年前行った時これをやってたんですね。それを今回渡されて非常に課題を受けました。これはちょっと今回の3つの課題がものすごく良かったですね。特に奥様に、あ、奥様来たね、あのグレートジョイっていうね微笑みとかですね、あのそれがすごく大きな一つの肩書きです。でも時間ですから、まあ、これ一つで、それから二つ目は使徒行伝16章が初日と2回語られたんですけど、あそこは、まあ、あの パウロとシラスが神を賛美するところなんですけど、まあ、あの説教でも言ったんですけども、鞭打たれた時に助けは来てないんですね。で神様はすぐに助けないで、で秋元さん何度も言った感謝と賛美の教えを神様深めてくださっている、深めてくださってるって言って、その中で言われたことが、すぐに助けが来ない、感謝しても何も起こらない、逆にマイナスになったりすると、でもその中でもっと深く神様を知ることができるってことを言われたんですね。で、あのパウロとシラスのところは、神に従っていたのに捕まって、しかも鞭打たれたら背中が破れて血が出るんですね。痛いんですね。で、使徒だから奥の牢に入れられたら奉仕もできないんですね。使命ができない、体は痛い、血は出る、その間ずっと感謝して賛美したはずなのに全く助けはないんですね。神はまあ遠慮したわけじゃないけど沈黙ですよね。感謝してるのに賛美してるのに。でもだからこそその後看守たちが、あ、囚人たちが神に触れられて解放されたのに逃げず全く変えられて、そして囚人、看守とその家族はイエス様に出会って救われるわけですね。もし天使が、彼が鞭打たれる時に天使がやってきて、鞭打った人の手が何か捕まえて、天使がね、鞭がその人に巻きついて彼は助かったとしたら、囚人、看守とその家族、囚人たちはキリストに出会っていません。でパウロとシラスはあの時奥の牢で説教したんじゃないですよね。 福音家だったんじゃないですよね。神を賛美したんですね。祈って、そうさく感謝を賛美なんですね。ではね、なんかすごく語りかけを感じたんですね。そのパウロが繰り返し言われたんですけど、深く神様を感謝を賛美して、もっと深みに生かしてくださってる。その時にすぐにことが起こらない、すぐに技が起こらない、それどころか逆が起こる。感謝してるのに背中は破れて血は出る、痛いんですよ。感謝してるのに使命はできない、使命使命なんて思えないですよね。面白くないですね。で、何かというと本当に逆が起こっている。でもその真っ只中でそれでも感謝してる時に、実は神のもっと大きな計画が開くっていうね、そこの奥、この深みに神様を導いてくださっているということを言われたんですね。それが二つ目。だからなんかこう、感謝してハレルヤすぐ技が起こるというのももちろん素晴らしいけど、そういうところにしては言っていると、この二つと。で、三つ目はですね、ヨシアキなんですね。で、これは今回初めてはっきり言いましたよね。抜き身の剣を持っているので命をかけてってことを言ったんですね。で、無理はしないようにって、無理をされる必要はありませんが、でも黙示録の時代なので命をかけないと信仰を保てない時代に入っていくと思います。だから本当に命をかけてでも主に従っていくということはどこかで必要になってくると思うんですけど、この1980年4月1日私もいたんです。長門牧師も言われましたけど、で、私もいました、そこに。で、このメッセージがされたんですね。で、その同じ箇所を今回、一回念頭の御言葉になったことありますけど、念頭の御言葉になった時も私はそこにいたんですけど、で、この御言葉は再び語られて、そしてもうカナンの地に入ったわけでしょ、これヨルダンが渡って。で、いよいよエリコを前にして、エリコは不落の城壁なんですね。で、皆さん、エリコっていうのは我々破れたからよく知ってます、簡単と思ってますけど、絶対落ちない城壁なんですよ、ね、その絶対落ちない城壁を前にして、彼らは神様の前にもう一遍言われたんですよね。まあ、味方が敵かって聞いたの時、味方が敵かって自分中心なんです。私の味方か私の敵かって時に、神は答えないで、いや私が大将だって言ってきて、そして主の軍の将としてきた私が親分だ、私が主の将なんだって言って、私に従えってことでしょう。で、靴を脱げっていうことは、しもべになれってことですよね。で、まさにそのいよいよこれから戦いが始まるっていうことになりました。で、時差があると思いますので、ある教会は入っていくでしょう、ある教会はもうちょっとして入っていくでしょうから、あんまり慌てる必要はありませんが、まあ、命をかけなさいってことになって、パウロ牧師は今回ね、本当にきつそうだったんです。で、まあ、祈祷室みたいなすごくいい部屋だったみたいで、一切アスタストリートにも、それからボリンプリハウスも行かれませんでした。ハリウッドにも行かれてません。ひたすらお部屋で祈っておられました。祈った通りの祈祷してでもそれは一つは体調が悪かったからです ね。去年はね、アスタストリートに結構行かれて祈ったら正しいですけど、 B に聞いたら、ね、つまり、で、長門牧師は昨日総会で、個人の総会で会ってきましたけど、見てすぐね、これ体調悪いの、体調悪いのって聞いたら、長門牧師は悪くてもうんとは言わないんです。男兄弟長男、ところがね、ちょっと悪いって言ったんですよね。で、私びっくりした。長門牧師は認めることめったにないから、本当にそうで、聞いたら、周りのチーム以降夜寝てない、咳込んで寝れないんです。私咳込んで寝ない経験してるから、あれは辛いんですよ。でも見るからに苦しそうでした ね。で、めったに弱音を吐かない長門牧師がきついって認めるっていうのはよっぽどなんだろうなと思いますよね。キャンプの後です。で、実は私もキャンプの後夜ほとんど寝れない。金曜日の日にヨハネとちょっとね、小山礼先生に会った後に、急だったからホテルを取った時、ダブルしか取れなくて、ダブルベッドでヨハネ取れましたけど、その時ちょっとだけ寝ましたけど、それ以外ほとんど寝てないですね。で、なんか神様は今すごく深く取り扱っている気がします。本当に従うんですかって、で、そして本当に命を懸けますかって、そのなんか大げさに大冗談に構えるんじゃなくて、すごく静かに語っておられたんですね。で、どうぞ人と向き合ってください。で、どうぞ注意して周りを見ないように、あの人がどうだとか、この人がどうだとか、そんなことを言ってる間はまだ聞き従いません。本当に神様の前に一人で出て、間違いなく群れと共に歩むんですよ。群れと共に歩むんだけど、本当にあなたの人生における聞き従いはあなたの神との関係です。これがしっかりした時に、その群れの中で神様があなたに与えている役割をへりくだって受け取って、群れと共に行きます。これ本当に主の前に今一人一人出させられていると思うんですね。パウロ牧師を見ていても、昨日長門牧師を見ていても思いました。私自分の取り扱いを見てもそれを感じます。で、どうぞそれをねしてください。ここから日本のエリコの城壁が崩れて、驚くべきことが起こります。ワクワクしません、ね、いよいよそれが起こるんですね。でもその時に本当に一人一人が主の前に聞き従うってことに関してもう一度問われていると思います。で、それをどうぞ神様の前にね、人がどういうか、あんな関係ありませんので、神様の前に本当に聞き従うって土台を確かにして歩んでいってほしいというふうに思います。 それはすごく今年は学びました。個人的にはアズサストリートはすごく良かった。ビート2人で行って、みんながいない時に行ったんですね。そして一緒に乗って賛美して予言して、それがまた分かって別々に帰る時またやったんですけど、すごい予言の量だと思うんですね。やっぱりお会いの時のリバイバルの鍵は予言だと思いました。確信しました。で、B ちゃんが私と一緒にいっぱい予言してくれまして、派遣に行くとこんな素直になるんだなと思いましたけどとっても良かったです。本当に予言の量だと思うんですよね。30分ぐらいあっという間に進んでいきすぎちゃうんですね。だからやっぱお会いの時の鍵は予言にあるんじゃないかなってことも、これはプライベートですよ。ちょっと朝霞に行った時にすごく感じましたね。本当に感謝しております。本当に皆さんありがとうございました。心から感謝します。それで一応もう証し終わりなんですけど、もう一つですね、これ周りのチームとは別にですね、私の三男の木原ヨハネはですね、明日長崎を旅立ちます。主の十字架からも旅立ちます。で、秋元牧師もちゃんとお話をしてありまして、小山礼二先生という日本の聖書学の最高権威ですけど、89歳の方ですけど、その方と不思議な出会いがあって、その先生の方から今彼は、練馬に文芸堂の街道工場を買い取って、地上7階、地上6階かな、地下1階のところと買い取ってですね、それを、次男坊にも渡して、自分は厚木で、神奈川の厚木で開拓伝道されていますけど、東京進学校ということを教えていらっしゃいますけど書いた本は150冊から200冊、日本で一番たくさん本を書いた方ですね。その方が新約聖書のユダヤ書と、出エジプト記は小山先生が訳されたんですけど、で自分でも現代訳を持っていて、一回訳されて毎年改訂して、今もう10版目を改訂しておられますけど、その方が、ヨハネ君に来てほしいということで、そして学ん自分が教えたいということで、一応厚木の開拓伝道のお手伝いと、その東京神学校で直接学ぶということで、呼ばれましたので、彼は悩んであげく神から導かれていることになりました。パウロ牧師もちゃんと報告しております。それをちょっと私が外訳言ったのは時間がないからですね、ちょっと本人から証しをしてほしいと思うんですけど、時間が来ちゃってるので一旦閉じて、抽選会をパッとします。でそれで終わった後話を聞きたいなと思う人だけ残ってください。ちょっとそうじゃなくて失礼なので、ただちょっと、群れからなんていうかな、こんな群れ嫌だって出ていくわけではなくて、神様の導きの中で秋元牧師も確認を取っていきますので、ちょっとそこは誤解のないようにしてほしいと思うんですね。殉教生涯で前半賛美した人はいなくなっちゃいますけど、そのことも含めて、どういう戦いきで導かれたということをこの後明かしてもらいますので、興味のある方は残ってください。ない方は帰られて結構ですから、抽選会の後にですねちょっと話していただきたい、5分か10分ぐらいですので、変な噂が立たないようにしといてほしいなと思ったんで、よろしくお願いいたします。それじゃあ一旦、閉じますね。お総額お願いします天のお父様、本当に今回の派遣はちょっと特別な時だったと思います。特に最後の正解、ちょっと臨台もすごかったし、ちょっと特別だと思います。はっきり時が変わったこと思いますが、だからこそ慌てないで、本当に一人一人が主の前で正しく従い、あなたの用意されているこのお会いの時の世界で起こるリバイバル、黙食のリバイバルの場で正しく神の使命を全うできるように導いていってください。イエス様に何をお祈りします。アメン。お立ちください。ハレルヤ賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。神様に感謝したいと思います。